はい、声の日記始めていきます。今日は山猫の話です。先週も言ったんですけど、また井の頭自然文化園に行ってきました。今日はアムール山猫の子猫の話をするということで、その飼育員さんの話を聞くために行きました。てっきりそのアムール山猫の子猫をこの日デビューさせる感じなのかなと思ったら、そうではないという感じだったんですけど、飼育員さんがその、秘蔵の写真をいろいろ見せてくれて、で、それについて話してくれたりとかしましたね。いや、本当にこの前も話したんですけど、アムール山猫、今いる子供たちが4頭と、去年生まれた子が4頭、両方ともお母さんが同じなんですけど、いやー、なんかやっぱり偉大なお母さんだなというすごい8頭育て上げてるし、みんな元気に大人になっていったのですごいなと思いました。なんか今日初めてそのお母さんの方を見に行けたというか、先週のナイトズー行った時は、出てきてなかったというか、その隠れてただけなのか出してなかったのかちょっとわかんないんですけど、多分でもいろいろご飯とかで大騒ぎしてたのに顔を見せなかったので、多分先週はいなかったのかなと思うんですけど、初めてそのミレっていう母親のアムール山猫も見ることができました。めちゃめちゃちっちゃいんですよね。前回来た時はオス2頭が同じ並びにいて、で入り口近くの方のアムール山猫舎のにいるんですけど、3頭分出せるエリアがあって、で先週行った時はその端と端に別々のオスが出ていて、で1頭がそのアムール山猫の子供の父親の子と、あとこちらの園で2015年に生まれたもう1頭のオスが出ていて、で今日行ったらその空いていた真ん中の部屋のところにお母さんのミレちゃんがいましたね。オスを最初に見ていたのでだいぶ違うなと思いました。違う子の話し会の方で体重の話とかも聞いたんですけど、大きい子で6キロで小さい子で3キロみたいな話だったのですが、おそらくその小さい子と大きい子が並んでる感じに見えましたね。だいぶ、体重で言うと多分倍弱ぐらい違うのかな、と思いました。すごい、ほっそりとしていて、すごいな、本当に。で、多分まだ繁殖期はもうちょい先なのかなと思うんですけど、去年も今年も、5月に生まれているので、で、90日ぐらいか、妊娠期間で、で、おそらく冬ぐらいに、繁殖期になるんですけど、なんか割と、ミレちゃんの方は、両脇にオスがいるので、両方とも気にしている感じがしましたね。で、今までペアになったことがあるお父さんの方、タリー君かなっていう子がいるんですけど、その子は、ミレちゃんのことを気にしているけど、もう一頭の、こちらで生まれたゆずきくんっていう子がいるんですけど、は、なんか、全然興味ないみたいな一応その網みたいな、柵みたいなので仕切られていて、で、ある程度は隠すように、板が張ってあったりはするんですけど、ミレちゃんの方が結構積極的で、網とかをよじ登って、ゆずきくんをガン見するみたいな、めちゃめちゃ見てたっていう。ガン見の仕方もちょっと可愛かったですね。ガッてしがみついて、首からこう下を見てグーって、睨みつけるように見てるみたいな。で、ゆずきくんは全然気にしてなくて。で、ペアの方のお父さんの方のハリくんについては、逆にその、ミレちゃんを見るためによじ登るみたいな、三角関係みたいになっちゃってた。 まあでも、あえてそうやって両脇にしてるってことは、もしかしたら、場合によっては、ペアを変えるつもりもあるのかもしれないですね、その縁としては。まあ、ただ、その、ゆずきくんの方については、おそらく近い血統の子が多いのかなと思うので、どっちがいいのかちょっとわかんないですけどね。今の親と4頭ずつ産んだペア、8頭子供がいるペアについては、2021年に、韓国から来た子なので、日本国内にはその親同士の子供しか、血縁関係がないので、とはいえ8頭いるみたいな 全体でその、何頭だっけな。結構少ないんですよ。20頭は行ってないぐらいしか国内にいないんですけど。もうそのうち、ね、血縁が10頭。両親と子供8頭で10頭いて。で、他の子供、子たちがどういう血縁関係かまだ覚えきれてないんですけど。後のところが結構1頭ずつしかいなかったりとかするので。まあ、そのね、いろいろ計画立てないとどんどん少なくなっちゃうので。どうしていくのかなと、見守っていきたいなと思いました。で、一応、アムール山猫子猫イベントに行ったはずなのに、親の話しかしてないんですけど。でもね、前回も言った通り、子猫たちも非公開エリアとはいえ、上の方には、その隠す目隠しの板はないので、子猫が、よじ登って上に行けば、見れてしまう 状態なんですね。なので、今日も、同じ時間ぐらいに見れましたね。やっぱりその、こう言うと15時半ぐらいに、日曜日しか行ってないんで、他の曜日はわかんないんですけど、15時半にご飯があって、で、そうすると順番にご飯あげていくので、一回そのご飯を食べるタイミングで、飼育員さんが入ってくると、上によじ登って逃げて、で、ご飯食べ終わって、私、飼育員さんが片付けに来ると逃げてみたいなタイミングで見れるのと、あと普通に登るのが好きらしいです。アムール山猫関連の好きな、アムール山猫が好きな方、結構常連さんみたいな感じでいると思うんですけど、まあ、どの動物もそうなんですね、結構。特に話をしなくても、あの人、またいるな、みたいな感じで、なんとなく、ね、なんかあればちょっと話したりするみたいな関係になりやすいんですけど、アムール山猫関連のファンの方は、なんか親切な人が多いイメージがありますね。まだ2回ぐらいしかちゃんと見てないですけど、なんか今日も一緒に行った人と、なんか これどうなんだろうね、みたいに話してたら、結構教えてくれて、で、教えてくれるからなんかいろいろお話ししたら、ちょっとスッと惹かれちゃったので、あ、ちょっとリアクションしすぎたかなって思ってたら、またことあるごとにいろいろ教えてくれるみたいな。結構サバサバっといろんなことを教えてくれる感じの方で。で、なんか結構みんなそういう雰囲気だったかな。なんか必要な時にちょろっとお話ししてくれて、で、結構感じのいい方でしたね。いや、なんか、動物によっては熱狂的すぎて、結構、ね、まあ私が言うのもなんだけど、若干怖い方もいるので 私も傍から見たら怖い可能性があるので、ちょっと、あんまり言えないですけど。そう。なんか、ずっとそこに陣取って、あんまり譲ってくれないとか なんとなく邪魔だと嫌な顔されるとか いうパターンもあり得るので、なんか、井の頭のアムール山猫舎は、の周りは平和な感じがします。いや、また行きたいな。まあ、って言っても、今週ってか、今月か、今月またもう一回は絶対に行く予定なので またお会いしそうな感じがしますけど。で、その親切な方が、どうやらそのお母さんのミレちゃんが、登るのがめちゃめちゃ好きらしくて、妊娠中、お腹大きい状態でも上によじ登ってたらしくて。で、子猫がいるうちも、ことあるごとにお母さんが登ってたらしくて、 それを見て子供は育つので、みんな登るようになるみたいな感じで、なんか結局その私は最初はあのご飯でびっくりしちゃうから登っているのかなと思ったんですけど、まあ、単純に上登るのが好きな子がいるのと、あとその子猫たちのところは一応非公開なんですけど、あのライブカメラのモニターがあって、一応リアルタイムでどういう様子かは見れるようになってるんですけど、上に登ってなくても、あのなんか好きな切り株みたいなのがあって、その上がみんな好き、その4頭全員がそこが好きらしいんですけど、でちっちゃい頃はあの今日のお話でちょっと写真見たんですけど、そのちっちゃいあの切り株みたいなやつの丸太の切ったやつみたいなのの上に全員が乗れてたので平和だったんですけど、最近は争奪戦になるらしくて争奪戦に敗れた子が上に登ってるらしいですね。ちょっとモニターで見てても、あの、まあ、登る子は決まってるらしくて、2頭ぐらいよく登ってる子がいるらしいんですけど、その登ってた子があの降りたのでモニターの方を見に行ったら、その切り株にいる子にあの追いやられる様子が見られたので、そういうことなんだなと好きなのもあるけど、そのあの下に降りるとちょっとめんどくさいからっていうのもあるらしいですね。もうこのぐらいの、5月生まれなんで半年ぐらい、半年ちょっとかなぐらいになると、そういう縄張りみたいなことも出てくるんだなと思いました。で、まあちょっと猫全般の話なので、アムールヤマネコの話がどうかはちょっとわかんないんですけど、あの今回オスが3頭なんですね。前回の去年のは、メスが3頭でオスが1頭だったんですけど、多分オスの方が縄張り意識強いと思うんですね。多分そういうのもあるんじゃないかなって気がしてます。まあ、前回の子供も登ってたらしいのでちょっとわかんないですけど、なんかその非公開で上の方しか見れないのと、モニターはあまり画質が良くないので、あの個体識別が難しいっていうのがあって、でも一頭よく登る子はおそらくメスの子なんじゃないかっていうことは、その常連でよく来られてる方と話してる感じでそう思いましたね。まあ今回の子供たち割と模様違うんで、多分正解教えてくれれば顔で区別つくんですけど、上がったあんまり写真が、本当の名前の結びつきの写真が上がってこないので、今度公開されてその人にお会いできたらちょっと聞きたいな。まあ飼育員さんに聞いてもいいんですけどね。っていう感じです。まあその動物のそういう動物好きになるとみんな個体識別したくなるんですけど、私もね、したいんですよね。結構その猫も性格が全然違ったりとかするんですけど、あの識別できてると、あのそのね、行動のが線でつながるじゃないですか。そういうのが結構面白くて、マヌルネコみたいにそのあんまり子供を産まないで2頭とかしか産まない、本当は2頭じゃなかったけど、あれも、あのそのぐらいの数だったらね、もうすぐに見分けがつくんですけど、4頭だとね、正解を教えてくれないと分かんないな。チーターの時も面白かったな。千葉市動物公園で6頭も生まれたので、6頭は、結構難しかったけど、結構、なんて言うんだろうな、性格が割と分かれてたんで、見てたら分かるようになりましたね。で、その性格分かってるから、ちょっと6頭も生まれちゃったんで、結局、ずっと千葉市にいられるわけではなくて、どんどんいろんな園に旅立っていくんですけど、この子生かすんだ、みたいな。なんて言うんだろう。なんか明らかにその性格の差があって、物おじしないタイプとか、おとなしい子とか、もうお母さんべったりとか、いろいろ性格がいるんですけど。まあなんか最初行った子はもう絶対もうリーダー格っていうか、一番物おじしないし、体もちょっと大きいし、なんかリーダーっぽいメスの子がいたんですけど、その子が行ったのはわかるんですけど、なんか、結構独立心が強そうな子で、結構子供の時からずっと落ち着いてた子が、 一番最後はでも残るみたいな の不思議もあったりしましたね。まあ、外から見えてるものだけじゃわかんないとは思うんですけど。そっか、その子が一番最後になるかって、なんか手かからなそうなのになって思ったり、そういうことを考えたりするのが結構好きですね。うん。話が広がってしまって、収集つかなくなりそうなので、今日はこんな感じにしようかなと思います。以上です。